コロサイ人への手紙3章18節をお開きください。この手紙はパウロによってローマの獄中からコロサイの人たち宛に書かれたものです。同じ時期に書かれたものがエペソ、ピリピ、ピレモンの手紙で、獄の中で書かれたので獄中書簡と呼ばれているものです。特にこのコロサイの手紙とエペソの手紙は内容的に似てまして、今日の私たちが学びます箇所も全く同じような内容が書かれているんですね。まあ、別にパウロは手を抜いたわけではなく、神の御霊はそのようなことはなさらないわけで、なぜ御霊は同じような内容をパウロに書かせたのか、私たちは大切なことを教えるときに同じことを繰り返して教えますね。子どもたちに何度も何度も同じことを聞かせるわけで、それはそのことを強調するためであるわけです。そして私たちは忘れやすいもので、同じことを何度聞いても忘れてしまいやすいものですよね。ですから同じことを何度も聞き続ける必要があるわけですね。またどの時代であっても、どの地域でも、どこの教会、そしてどこの家庭、どこの職場においても同じような問題が私たちの生活の中では、人生の中では起こり、同じような悩みを皆持つわけですね。そしてその解決をするための原則は、時代が変わっても場所が変わっても、また人が変わっても原則というのは同じであるわけです。で、今日の箇所でパウロはキリストを信じて新しくされた私たちが実際の生活の場で他の人とどのように関わるべきかを、3つのケースで教えているんですね。まず家庭において彼は教えていきます。夫と妻がどのように関わるべきか、そして親と子供たちがどのように関わるべきか、最後に職場において雇用者、非雇用者、すなわち経営者と従業員がどのように関わるべきかを具体的に教えています。今日はそれらの具体的なことを一緒に学んでいきたいと思います。3章の18節と19節を一緒にまず朗読します。ご一緒にどうぞ、はい。妻たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。聖書は難しいことは教えてないんですね。シンプルなことをシンプルに行えば誰でも幸せになれるわけです。で、幸せな結婚生活のルール、原則もとてもシンプルです。結婚というのは神様が人間の幸せのために定められた制度です。で、まあ、今世界に何億人でしょうか、67億でしょうか、たくさんの人いますが、男と女しかいないわけですよね。で、好き合って結婚するわけですが、で、結婚というのは男女が好き合ったから結婚が、制度がそのようにあるのかというと、そうではなくて、神様が世の初めから人が幸せになるように神によって定められたのが結婚の制度である。そして幸せな結婚生活を送るために神様が与えたルールといいますか、原則はたった2つのことだけ。妻には1つ、夫には100の条件があるというのではなく、どちらもたった1つのことを行うだけなんですね。で、それをパウロはここで書いているわけで、それは夫は妻に従い、妻は夫を愛するということなんです。互いにたった1つのことを行えば、たくさんではなくて、このたった1つの原則を行えば、幸せな結婚生活を送ることができるということなんです。しかし、それを破ってしまうと、結婚生活というのは本来は幸せであるはずなのに、喜びであるはずなのに苦痛になり、場合によっては悲劇となってしまうわけですね。 で、結婚、幸せな結婚生活を過ごすために、パウロは第一にここで妻たちに対してたった一つのことを勧めています。それは、主にあるものにふさわしく夫に従いなさいということです。主にあるものにふさわしいとは、キリストを信じたものにふさわしくという意味ですね。キリストを信じた者は古い人を脱ぎ捨てて全く新しくされた、新しい人になったわけです。古い人ではなく、古い妻ではなく、新しい人、新しい妻になったということですね。で、新しい人となった妻が身につけるべきことは、それが夫に従うということ。で、従うとは言っても、夫より劣っているからそうしなさいということではないですね。男女は差別なく同等であるわけで、それはちょうど父なる神と御子イエス様との間に見られるものと同じです。イエス様は神であられる方なのに、ご自分を低くされて父なる神に従い、十字架の死に至るまで従われたわけ。しかし父なる神より劣っていたからではないわけですね。イエス様はヨハネの10章の30節でこう言われました。私と父とは一つです。父なる神と御子イエス・キリストは一つである。イエス様は私たちを救うために、父の御心に従って喜んで従われたわけですね。そして父なる神もイエス様に対して、マタイの3章の17節でこう言われました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。このように父と子は一つで、同等で、優劣はないわけで、同じように夫と妻も同等で、そこには優劣はないわけですね。ではなぜ妻は夫に従う必要があるのか。それは男にはそれが必要だからである。男性っていうのは小さい頃から強いものや力あるものに憧れて育ってきたわけですよね。まあ、男の子が見る好きなテレビ番組といえば、昔だと仮面ライダー、もう昔からずっと、今何までいってんでしょう、かなりシリーズもので続いてますよね。そしてウルトラマンであったわけです。で、主人公は普段はごくごく普通の人ですが、いざ問題が起こると変身をするわけですよね。そして悪者をやっつけて、弱い者を助けて、皆のヒーローになるわけなの。男の子はちっちゃい頃から大好きなんです。そして無意識のうちに、そのような強いもの、力あるものに憧れを感じるわけで、そのように感じるのは何もテレビの影響ではなく、神様が男性をそのようなものとして作られたからなんですね。神様は初めの人アダムを作られた時に、産めよ増えよ、地に満ちよ、そして地を従わせよ、地を支配するように、治めるように、そのように男性に命じたわけです。彼はそれに失敗しましたが、そのような思いが失われたわけではないわけです。ですから男性は小さい頃から男らしいものに憧れ、そして大きくなってからも男らしさを求めて、自分を頼ってくれる人、自分を尊敬してくれる人を快く思うわけですね。で、テレビや、まあ、映画を作る人たちは、そのような男性の願望を知ってか知らないでか、戦うヒーローたちや、サクセスストーリー、成功していくような、そのような映画を作って男たちの必要を満たしていくわけなんです。で、男性を好んでアクションものを見るのだ、女性にとって不思議かと思いますけど、男はみんなそのようなものが好きなんです。強いものに憧れる。家庭ではどうでしょうかね。夫の必要は満たされているでしょうか。夫は尊敬されているでしょうか。子供たちから信頼されているでしょうか。男らしさは認められているでしょうか。もしかしたら肩身の思いをしてないでしょうか。賢い妻たちは男性に何が必要なのかを理解しているんですね。で、彼女たちは男性の弱さを知っていながら、喜んで 従っていくわけです。アブラハムの妻サラがそうでしたね。第一ペテロの3章をちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、聖書の後ろです。第一ペテロの3章の1節から、私の聖書では455ページです。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。外側以上に内側を飾りなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。6節一緒にどうぞ、はい、例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。アブラハムは信仰の人でした。神様がこの全世界を救うために、救い主を使わすために選ばれた人がアブラハムであったわけですね。彼は信仰の人であったわけですが、決して完全な人ではなかったわけですね。自己保身のために妻のサラを敵の王に、あまりにも美しいから私が殺されるといけないから、サラよ、私の妻ではなくして私の妹と言っておくれっていうことで、自己保身のために妻を妹と言うようにと、彼は一度ならず二度までもそのようにしたわけなんですよ。それでもサラはどうしたかっていうと、彼女は先ほど読んだところに書かれている通りに、アブラハムを主と呼んだっていうこと。主と呼んだ。そのように彼に従ったので、サラは信仰の人として称賛されたわけですね。じゃあ私の旦那はまだ信仰を持ってないんですけど、信仰を持ってない夫に対してはどうしますか。日本の教会においては多くの女性たちが先に救われて、男性がなかなか教会に来ない、うちの旦那が救われるためにどうしたらいいんでしょうか。聖書を従うように言ってますけど、どうしたらいいんでしょうか。原則は同じですね。先ほど読んだペテロの3章の1節で進めているように、夫に従うっていう無言の行いを示していくっていう、行いで示していく。主によって新しくされたわけですから、その主に仕えるように夫に仕えていく、従っていく。その無言の行いによって、もしかするとご主人さんも主に立ち返るかもしれない。すぐにそうならなくても、少なくともあなたは幸せに生活できるわけですよね。旦那さんが変わること、こうしてほしい、いろんな要求あるかもしれませんけど、要求することによって自分の内側でそうでならない人を見て不満がたまっていくのではなくして、むしろ感謝して喜んで従うときに、あなた自身は幸せになり、ご主人さんも主の憐れみによって救われることを期待して、女性たちは祈り、どうぞ続けてください。しかし従うとは言っても全てのことではなくして、明らかにご主人さんが非聖書的な、神に背くようなことを要求してきた場合には、それは優先順位が違ってくるわけですね。使徒の働きの4章の19節で、ペテロは民の指導者に呼ばれて、主イエスの名によって語ってはいけないというふうに禁じられたときに、彼はこのように言うわけですね。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。 指導者に従うことを聖書が教えていることで、しかしその人が神に背くのであれば、上に立つ者がご主人さんにも同じように適用できるわけで、神に背くように言うのであれば、人に従うより果たして、神に従うより果たして神に人に従う方が正しいのかどうなのか、もう結論は出ているわけですよね。神に従うことが優先されるべきことであるってこと。ただし自分自身が証にならない生活をしていながら、私は、聖書にこう書いてあるからということで、この言葉を利用しないように、普段のご審査に従っていくっていう証がとても大切になってくるわけですね。どうぞ賢い妻の皆さんは夫に従ってください。男性は皆仮面ライダーになりたいわけです。ちっちゃい頃から皆ウルトラマンに憧れているわけです。すなわち男らしさを求めて男らしく思われた。せめてお家の中だけでもボスにしてあげてください。せめてお家の中だけでも少しだけ王様気分にしてあげてはどうでしょうか。そうすれば幸せな結婚生活を過ごすことができるわけです。夫に従うこと、これが主にあるものにふさわしい妻の新しい心構えであるという。古い人、古い妻はそのようなことは好まなかったわけですね。でもキリストを信じて神の恵みを知った妻たちは、新しい心構えで主に仕えるように夫に従っていくという。第二に、パウロはここで幸せな結婚生活を過ごすために、妻だけにではなく夫たちに対してもたった一つのことを勧めているわけですね。それは妻を愛しなさいという。妻を愛しなさい、辛く当たってはいけませんということですね。なぜ妻を愛さなければならないのか、それは女性にとって最も必要なことが愛されるということだからですね。男性は仮面ライダー、ウルトラマンのように戦うヒーローに憧れて育ってきましたが、女性たちはちっちゃい頃から白雪姫やシンデレラ、そのようなお姫様に憧れてお姫様のようになりたいと育っていく。男性と女性の関心は小さい頃から違いますね。で、私の下の子愛香が3歳の時の誕生日にラジコンのジープを買ってあげたんです。一緒にこれを買って一緒に遊ぶと楽しいだろうなと思って、これぐらい大きなものでしたが奮発して特別に買ってあげて、開けるまで喜んでたんですね。しかし遊んだのはたった数分だけで、あとはもう見向きもしないわけです。もうそれは僕のおもちゃになって僕一人で楽しんでましたけど、男性にとってはラジコンカーってジープっていうのは憧れてあるわけで、その翌年の4歳の誕生日には、お姫様の家付きのままごとセットを買ってあげたわけですが、もうとても大喜びで、大きくなるまでそのものを、おもちゃを大事に使ってたことを覚えてますが、男性にとっては戦うヒーローが大好きですが、女性にとっては愛される王女様が大好きだろう。また男性にとっては仕事が大切で、成功すれば満足しますが、女性は必ずしもそうではないわけですね。ですから家族のために一生懸命働いて、残業してアクセスしてお金を入れたとしても、それで十分という論理は男性には通用したとしても女性には通用しない。仕事と私どっちが大切なのって一般にはよく言われるわけで、もっと言葉でこの愛情表現をすることが女性には必要で、そして行いで愛情表現をすることが必要なようですね。でもこのことは多くの男性には苦手であるわけです。結婚前はみんな上手でした。でも釣った魚には餌をやらないということじゃないんでしょうけど、月日が経ってしまうとだんだんそれらを忘れてしまうわけです。 しかし男性たちは思い起こさなければいけないわけですね。初めの頃の愛を思い起こすことであり、そして神の愛、キリストの愛を男性はいつも思い起こさなければならない。キリストの愛はどのような愛だったかというと、ご自分を与えるほどの愛だった。エペソの5章を学んだときに、キリストは教会を愛したって書いてあります。教会のために命を捨ててくださった。同じように夫も妻を愛しなさいとエペソの5章25節でパウロは進めているわけですね。すなわち夫は妻のために自分の命を捨てる、自己犠牲が必要である。自分のために使っている時間を妻と共有していく、自分の好きなことに費やしていた時間を、妻と過ごす時間を作る必要があるということ。男性の皆さんは自問自答してみたらどうでしょうか。独身の頃には今の奥さんと一緒に食事に行ったりよくしたわけですが、家庭を持って忙しくなって仕事も忙しいでしょうし、子供たちもいて大変かもしれませんけど、最近奥さんとだけ食事に行ったことあるかな、いつだったから、妻に対して感謝の言葉を述べたことはあるかな、褒めたことはあるかな。また妻と会話するよりもテレビの時間が多くないかな、パソコン、本を読む、そのような時間が多くないかどうか、自問自答してみると良いかもしれませんね。女性は愛されているという感覚が必要なようです。時間を共有する必要があるわけで、どうぞ話を聞いてあげてください。多少愚痴が出たとしてもそれを責めるのではなくて、受け入れて一緒に祈ってあげたらどうでしょうか。時間のそれは無駄ではなく、愛されていると感じることが女性にとって最も必要なことですから。そして妻がそのように自分が愛されている、夫に一番愛されている、世界中で私のことを一番愛してくれる、そのように心が満足すると、愛を感じていると夫に従いなさいという先ほどの言葉っていうのは決して難しいことではないわけです。容易にできるわけです。私たちはイエス・キリストを信じるまでは神に従う、キリストに従うっていうことは思いもつかなかったわけですね。むしろ神に反抗してて神を認めたくなかった。でも神の愛、キリストの命をかける、そのようなことを知ったときに、本当に心の中でそのことが分かったとき、私たちは喜んで主に従っていくのではないでしょうか。同じようにキリストが教会を愛したように、夫が妻を心から愛していくのであれば、妻は喜んで従っていき、仕事頑張ってねっていうことで一番の応援団になってくれると思うんですよね。まあ、このように夫が妻を愛すること、妻が夫に従うということは一対一つであるわけです。どちらも夫も妻もたった一つのことをシンプルに実行さえすれば、結婚、幸せな結婚生活を過ごすことができます。次にパウロは20節見ますと、子供たちよ、子供たちに進めていきます。すべてのことについて両親に従いなさい、それは主に喜ばれることだからです。21節一緒にどうぞ、はい、父たちを、子供を怒らせてはいけません、彼らを気落ちさせないためです。私たちは神の愛を、神の恵みを知ったものです。キリストを信じて新しくされました。で、新しい人はそのうちにある恵みを外に表していくわけで、それがまず家庭においてでしたね。で、夫に対して妻に対してそれを表していくわけ。さらにここでパウロは親と子供がどのように関わるべきかを教えているわけですね。まず子供に対して全てのことについて 良心に従いなさいと勧めています。なぜならそれは主に喜ばれることだからであるという。新しい教えではなく、これはもう旧約から教えられていることであり、出エジプトの20章の12節にはあなたの父母を敬え、よく知っている言葉ですね。実戒の一つです。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが年齢が長くなるためであると書かれています。申命記の27章の16節には自分の父や母を侮辱する者は呪われるとも書かれています。また箴言の1章の8節に、我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならないとも書かれています。このように聖書は初めから両親に従うようにと教えています。それは子供たちが悪の道に走らず幸せな一生を過ごして長生きするためであるって、長生きするためであるということですね。で、親に従うことを学ぶことは、その子はいろいろな従わなければいけないことがあるわけですが、そういうことに従いやすくなるわけです。でも一番近い親に対して反抗的な態度をちっちゃい頃から取っていれば、当然他の人に対しても反抗的になりやすいわけで、神に対しても反抗的な態度を持ちやすくなるわけですよね。古い人は皆そのようなものでした。しかし新しい人はそうではなく、まず近い人に従うように、両親に従うようにと子供に対して聖書は勧めています。しかし、もし両親が明らかに非聖書的なことを要求した場合には、先ほどの夫婦の場合と同じで、優先順位は神に従うことが先であるということですね。それ以外のことは、すべてのことについて両親に従いなさいと聖書は勧めています。次にパウロは両親に対して子供たちを怒らせてはいけませんと勧めています。なぜなら彼らを気落ちさせないためということですね。気落ちさせない、気落ちさせないように、子供が怒るから怒らないように何も言わないどこ、そういう意味ではないわけですね。何もしないどこ、そういう意味ではないわけです。しつけはとても大切なことで、生まれつきの人は皆しつけられることが嫌なんですよ。自己中心ですから、自分のやりたいことを皆したいわけです。親は神の代理として神がその家庭に置いたもので、親に従うことを親自身が教える必要がありますね。しつけはとても大切です。でしつけると反抗的になって怒ったりしますが、そこでしつけは避けてはいけないわけで、しつける必要があるわけです。で誰がボスなのか、それがを子供にちっちゃい頃からしっかりと教えていく、押さえつけることではなく、神が立てた権威がどこにあるか、そこがずれてしまうと育たないわけです。そこに失敗するとずっと苦労していくわけです。じゃあ何が子供を怒らせてしまうのかな、子供を気落ちさせてしまうのか、まあ、いくつか考えられると思いますが、親が口やましく言うと子供は怒ってしまいますね。しつこく言ってしまうと怒らせてしまう。また子供が持っているものを奪ったり、飴玉あげるよと言いながら子供が期待して取ろうとしたらあげないって言ったら、それは子供は怒るわけです。また本人が理解もしてないのにしつけのつもりで無意味に叩くことも怒らせてしまう。欲しいものがあるからといって何でもすぐに買ってあげると イライラしやすい子になってしまうという、スーパーでよく見かける光景は、子供が泣きわめいて、これちょうだい、あれちょうだい、親はそこで根負けをしてすぐに買ってあげる姿を見るわけです。そういう習慣がもうちっちゃい頃からずっと、泣けば得られる、わめけば得られる、自分のものにすぐなる、でならなかったら結局イライラするわけで、ならなかったらどうにかして奪おうとするわけで、他人を傷つけてまでも自分のものにしやすいっていう、そのような心の状態が作られやすくなると思うんですね。不満を持ちやすい、切れやすい、与えすぎるのも問題だ。また子どもの話に聞かない、無視してしまうこともエコひいきすることも、兄弟の間でまた友達と比較させることも、子供を怒らせてしまうことであり、さらには親が自分自身が達成できないことを子供に期待してこうなるように、そういうようなことを押し付けても子供は不満が溜まってくるわけですよね。で、子供っていうのは親の所有物ではなく、神が与えたもので、神からの授かり物、また預かり物だと思うんです。親の責任は子供たちに何を教えるのか、一番大切なことを教えることである。誠の神について教え、また神の言葉に従って歩むように教えることだと思うんですね。例えば今水曜日と木曜日は旧約聖書を学んでまして、出エジプト記にはモーセの生涯が書かれています。で、彼はご存知のようにイスラエルのため200万人をエジプトから彼は救出するわけですよね。で、彼の生涯はどのようであったかというと、そのエジプトの王パロはイスラエルの民があまりにも増え広がって敵の味方になると大変だからということで、奴隷として苦役を強いるわけです。さらに彼らが増え広がると、今度は男の子を皆殺せという法律を定めるわけですね。で、モーセの両親は信仰によって3ヶ月間モーセをかくまうわけですが、ついにもうかくまうことできなくなって、川にそのモーセを流すわけです。で、モーセのお姉ちゃんのミリアムでしたっけ、それに様子を見させて、でそこにちょうどパロの娘たちが次女たちを連れて水浴びに来た時に、その赤ちゃんを見てかわいそうに思って自分で引き取ろうとするわけですね。でも乳母がいなくて、そこにミリアムが、私が乳母を連れてきましょうか王女様で、連れてこられたのがモーセの生みの親であった。モーセの親は養育費をもらいながら自分の子を、おそらく 3,4 歳まで一番大切な時期を自分の子を育てるっていう。そしてモーセはその後王宮に引き取られて、当時の最高の学問を教え込まれるわけです。王になるための彼は教育を受けていくわけで、ところがそのまま王になるのではなく、神様のご計画は彼を用いてイスラエルの民を救うことであった。で、彼が40歳になった頃、彼は心の内で同胞イスラエルを思う思いが起こされてくるわけです。どっから起こってきたのかな、私はおそらくあの幼児期に受けた親から直接聞いた言葉、しかも人の言葉ではなく、この神の言葉、天地を作られた主の言葉、アブラハム・イサクに約束された神の契約を、神が真実であることを、おそらく両親はモーセにずっと教え続けたことでしょうね。あなたは神に選ばれて神に愛されている民だ。で、彼が大人になって最高の学問を受けてこの世を歩んでいったとしても、結局ちっちゃい頃にまかれた種が神のもとに立ち返って同胞を憐れむ心が与えられた、 のではないかなと私は確信しているわけですが、幼い頃に受けた影響というのは大きいですよね。箴言の22章の6節にはこう書かれているんですね。若者をその行く道にふさわしく、ちょっと開きましょうか。今のところ押さえていただいて、箴言の22章、聖書の真ん中、詩編の隣が箴言です。皆さん毎日のようにめくりカレンダーのように読んでいらっしゃると思いますが、22章の6節一緒に朗読しましょうか。6節どうぞ。はい。悪者をその行く道にふさわしく教育、ごめんなさい、悪者じゃないですね失礼しました。特設、はい、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れない、はい、悪者を教育したら大変なんですが、若者っていう、若者ってこれは子供たちのことですね。子供たちをその行く道にふさわしく教育しなきゃ、だふさわしく教育するためにはその基準がないといけないわけで、親自身がその指し示す基準を知る必要があるわけで、それは聖書であるわけですね。聖書に従って子どもたちを教育すれば、年を取ってからも横道に多少それたとしてもまた死のもとに帰ってくるわけです。ですからどうぞ家庭で子どもたちに聖書を教えてください。聖書の話をしてください。イエス様がどういう方であるか、イエス様が優しい方である、イエス様の十字架のこと、復活のこと、誠の神であること、そしてこのイエス様にいつでもどこでも祈るっていうこと、私は子どもたちに対して教えては来なかったんでしょうが、この二つのことは教えてきました。とにかく祈りなさいっていう、困ったら父に相談するのでく、あなたがお祈りしなさいって、祈ることをとにちっちゃい頃から習慣づけてます。家内はもう 1,2 歳の頃から子供たちがちっちゃいと一緒にリピートさせて祈ることをしてました。祈るっていう習慣が身につくと大切ですね。まことの神により頼めるわけですが、こんな力強いことはないわけです。もう一つは聖書を教えることですね。とにかく聖書の言葉を覚えるように、意味を理解していくように、聖書の物語をどうぞ読み聞かせてください。ずっと子どもたちに影響を与えるのが聖書の言葉なんです。親が子どもに残せるのはいっぱいあるでしょうけど、でもお金や財産よりも一番大切なのは信仰なんです。信仰さえあれば、どのような困難な状況になったとしても祈ることができるし、どう選んだがいいかわからないときにも基準を知ってますから、聖書に従って歩むときに正しい歩みができるわけで、私たち親の責任は子どもたちにその祈ることと聖書を家庭で教えていくことなんですね。どうぞ皆さん今すでにやってらっしゃると思いますが、さらに続けてそのことをなさるようにお勧めいたします。最後に22節から、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています、あなた方は主キリストに仕えているのです、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます、それには不公平な扱いはありません。最後に4章の一節一緒に朗読します。はい。主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。パウロは家庭においての関わり方を教えた後に、ここで職場において雇用者と非雇用者、すなわち経営者と従業員がどのように関わるかについて教えています。パウロの時代は社会的に奴隷制度があった時代でした。で、どこの家庭においても奴隷が一緒に住んでいまして、で後に、キリスト教の働きによって奴隷制度は 廃止されますが、パウロ自身はここにおいて社会運動をしていなかったわけですね。むしろ彼は今ある制度の中で人々の考え方や態度を正しい方向に向けさせることを彼は考えていった。社会においては私たちは立場の違いがあります。で、仕事において役割の違いがありますが、神の前では皆平等で差別はありません。で、ここで奴隷というのは、まあ、今で言えば従業員に適用できることだと思うんですね。そして主人は経営者、雇用者に適用できることだと思うんです。パウロはその雇用関係においてまず従業員に対してこう進めるわけですね。主人に、経営者に従いなさい。キリストを信じて新しくされた人は人のご機嫌取りやお気に入りになるためではなく真心から働くわけです。で、新しい人は人が見ていても見ていなくても与えられた仕事を誠実にこなしていくわけです。なぜなら人は見ていなくても主はいつも見ておられるということを知っているからですね。今までは主を信じてなかったわけですから、人が見ているときだけ一生懸命やって、そうでないときにはサボりやすくなるわけですが、でも信仰を持った後は主が共におられることを知っておられるので、主に喜ばれるように働いていくわけです。そして最終的な報いは主から受けることを知っているわけで、お給料は実際的には会社から支払われるものですが、イエス様が最後には働きの正しい評価をしてくださることを知っているので熱心に働くことができる。また不正を行う者には行った不正の報いを受けることも知っているわけですから、誠実に働きますし、何をするにしても主に仕えるように人々に仕えるわけです。事実パウロはここでどのような仕事であれ私たちは人に仕えているようで、実を言うとそれは主キリストに仕えているという意味。24節、あなた方は主キリストに仕えているのです。次にパウロは経営者に対してこう進めています。正義と公平を示しなさい。新しい人は主に祈りながら会社を運営していきます。今までは自分の考え判断力でしたが、新しい人は自分よりもさらに知恵のある主を知っておられるわけで、その主に祈ってどうするか、そのように運営経営していくわけですね。そして主が正義と公平な方であると同じように、自分の下で働く人に対して正しく評価してエコひいきをせずに公平に関わっていくわけです。なぜなら自分自身が主から同じように扱われていることを知っているからですね。私たちは仕事をしてますが、仕事は神様が与えたものです。で、罪を犯した後に仕事が与えられるのではなく、初めの人アダムが罪を犯す前に仕事は神によって与えられたものなんです。創世記の2章の15節で、神は人をエデンの園に置いたと書いてあります。エデンの園というのは喜びというところ意味です。で、そしてそこを人に耕させ、また守らせたと書いてあるんです。喜びの園で神様が与えた場所を彼は管理運営する、維持していく、そのような仕事が最初から人は与えられていたわけですね。神の所有物を管理していたわけです。で、喜んでそれを彼はしていたわけですが、しかし罪を犯した後に仕事が苦痛になっていきます。で、3章行くと、その喜びの園であったところが潤されているところが茨とアザミが生えてきたって ぱり茨と麻美っていうのはそれは耕すのに大変なもんで、いくら耕してもまた出てくるわけです。苦労していくわけですね。しかしもともとは仕事は喜びであり、私たちはキリストによって全ての罪が許され、呪いから解放されたわけです。ですからあなたがどのような仕事をしているのであれ、またその仕事においてどのような役割であれ、雇用者であれ非雇用者であれ、その仕事を通して主イエスの名によって神に栄光、神の栄光を表すことができるわけです。パウロは3章の17節で先週学びましたね、こう言いました。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって神に感謝しなさい。私たちはキリストを信じて新しくされた人です。古い人は死んで新しい人になりました。キリストがあなたの私の心の内に住んでくださっている。今までは神の愛を知りませんでしたが、今は神の愛を知り、そしてその神の愛をキリストを信じた時に内側に私たちはすでに知り、すでに持っているわけです。御霊によって日々神の愛が私たちに注がれ、神の恵みが私たちの内側にあるわけですよね。外にあるのではなく、キリストは恵みと誠に満ちておられ愛の方ですから、その方があなたの内側におられるのであれば、もうすでにその恵みが愛が内側にあるわけで、私たち内側にあるものが外側に表されていく。パウロはこの手紙において私たちがどのような恵まれているかっていうのを先に書いてきたわけです。それを私たちはよく理解すること、それが内側にあるわけで、それが満ちてくると私たちを外側に表していくわけで、この神の恵み、神の愛を私たちが外側に表すとき、一番近い人たちに私たちはそれを実践していく場になるわけです。それによって私たちの愛が成長していく。その愛を実践するのが家庭において、ご主人さんに対して、奥さんに対して、そして親に対して、子供に対して、それを実践していくわけですね。さらには家庭だけではなくて、学校で、職場で実践、実行していくわけです。私たちが何をするにも、何を話すにも、主イエスの名によってなすとき、神の栄光があなたを通して現れるわけです。神様はそのために私たちを暗闇から救い出して、御子イエスの支配の中に、命の中に、恵みの中に入れてくださり、ご自分の作品としてイエスキリストの姿に私たちを内側から変えてくださるわけです。私たちはいつもそのことを覚えて、主が共におられることを感謝しながら、神の言葉に満たされて、日々の生活の中で主の助けによって、神の恵みを人々に、神の愛を人々に表すものとして、主に自らを捧げていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝します。私たちの内側にすでにその恵みが与えられていることを覚えてありがとうございます。どうぞ今日の聖書の箇所の通りに、私たちが家庭において、職場において、あなたの恵みを近い人たちに、周りの人たちに表していくことができますように、どうぞ私たちを神の愛で、神の恵みで、さらに豊かに満たして、あふれさせてください。そして御霊の助けによって、私たちが言葉と行いで主イエスキリストの香りを周りの人たちに放つものとして、主が私たちを用いてくださいますように、イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アメン。